ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
パニッシュです。ラン・ボナ
ー。まずはライブの告知からです。もうねこれすぐの話なのでこれを聞いて行ってみてくださいってのはなかなか難しいんですけど、タイトルコールでもお世話になっておりますパニッシュのライブです。ニューアルバム、3枚目のミニアルバムノーリゲッツがですね、先月発売されて、それの、まあ、ツアーということですかね。でまず10月7日土曜日松本モールホール、そして翌8日日曜日金沢アッシュ、そして翌9日月曜日京都野草ということでね、3連チャンのオータムツアーとなっております。パニッシュのライブはですね本当楽しいのでぜひね、未体験の方一度体験していただきたいんですけども、このパニッシュ時々番組にも出ていただいております、準レギュラーと勝手に、思っております寺沢浩一さん、テラチンさんがいるバンドでもあります。またボーカルの陽子さんもですね時々というか、まあ、何回か出ていただいております。でパニッシュ本当お世話になっております。当然ね僕はこれ行ってまいります。僕が行くのはですね8日日曜日の金沢アッシュでございます。これですねもう普段だと、まあ、車で、行くので飲めないじゃないですか。大概ね なぜかパニッシュのライブ日曜日の夜が多いんですよ。そうすると翌月曜日仕事でね、当然帰らなきゃいけないっていう状況が多いので飲めないんですけど、今回はですね翌月曜日祝日となっております。というわけで日曜日はですねホテルを取ってですねたらふく飲んで騒いで楽しいライブを体験してこようかなと、思ってますけども、このね連休のホテルクソ高いです。びっくりする、普段のですね倍ぐらいします。季節とか曜日によって、こんなに価格差がある業種ってホテルしかないよね。本当ホテルってなんでこう値段のばらつきがこんなに大きいんですかね。下手したら3倍近い値段する時とかあるじゃないですか。勘弁してほしいですよね。まあ今回はね、飲んで騒いでっていうことがねできそうなのでまあそれはねしょうがないんですけど、できればですねまあこのパニッシュの皆さんとですねほんの少しでもポッドキャストが撮れたらいいなと思ってはいるんですけど、さすがに中日となるとね翌日のこともあるしあまり遅くまで、無理言えないので今回は厳しいのかなと思っております。運が良ければですね少しでも何かお話ができればいいなと。で、テラチンさんつながりでいくとですねもう一つニュースがあります。なんとテラチンさんのオリジナルプリアンプ、テラチンさん監修で作ったオリジナルプリアンプ、ベース用のプリアンプですね、スーパーヘビーベースドライブっていうね商品が今月13日に発売されると。そして、このスーパーヘビードライブ、もともとはですね DDT っていう名前を付けたかったらしいんですよ。この DDT どういう意味があるのかというと誰でもテラチンっていうそういう意味らしいんですけど、今回のこの初期出荷分なのかなちょっとはっきり分かんないんですけど、裏面に手書きでシリアルナンバーが入ってます。でここにはですね DDT と入っております。 DDT のいくつ何番っていう風にね、入っております。値段とかねどこで買えるのかとか全然情報がないんで分かんないんですけど、週末テラチンさんにですねその辺の詳しい情報をゲットしてですねまたお知らせしたいと思います。で見た目はですね赤い筐体 まあ普通のコンパクトエフェクターのような筐体なんですけど、ちょっと大きいかな。で、これに表にはですね、ドクロの絵があって、つまみが4つとスイッチが1つ、非常にシンプルな構成になってます。でこれ YouTube でですね、その音が聞けるっていう動画が上がってたんですけど、うちの環境で、結構大きな音でね、それを確認してみました。まあ、うちの環境ジェネレックっていうスピーカーを使ってるので、まあ、いわゆるレコーディングスタジオですとか、あとは放送局なんかのモニタリングスピーカーとしてね、まあ、リファレンス的なものになるので、まあ、それなりの環境で聞けると。でそういう環境でですね、かなりの音量で聞いてみたところ、いやこれがねめっちゃいい音なんですよ。特に僕が気に入ったのはね、ゲインを絞った音、あんまり歪んでない音、これはねめっちゃいいですね。で歪ませた音だと、まあ、極悪な音昔で言うとですね、マウンテンのフェリックス・パッパラルディのような舌が回ってないな、フェリックス・パッパラルディのような音ですね、うん、まあまあ全然違うけど、そういう雰囲気のその極悪さがあるっていうね、そんな感じのプリアンプになってます。これいくらなんだろうね。最近この手のものって結構高いんで、ね、昔のコンパクトエフェクターみたいに1万円とかで買えるなら全然いいんですけど、どうなんだろう、値段は全然わかりません。またね、確認しておきます。多分ねプリアンプなのでラインアウトとかついてるんじゃないかなと思ってるんですけど、ラインアウトがあるならオーディオインターフェースにつないでね、DAW で録音するときに DTM をやる人なんかね、結構いいんじゃないかなと思います。というわけでね、パニッシュ、それからテラチンさんのネタでございました。そしてそして今ですね、また欲しいものが一つあってすごい悩んでおります。それはメタクエスト3ね、この前発表されたメタクエスト 3VR と言っていいのか MR と言っていいのかよくわかんないんですけど、まあ、ヘッドセットになります。もともとこのクエストシリーズ、クエスト2を持っております。クエスト2を買ったのがちょうど2年ぐらい前ですね。クエスト2から見るとめちゃくちゃそのグレードアップしてます。でその売りの一つが今回は MR の機能が強化されたというところですね。ミックストリアリティ、外の世界に対して VR の仮想現実を重ね合わせる技術ですね。それがね強化されているということで、とっても楽しめるんじゃないかなと。で僕がやりたいのというか、まあこういう使い方をすると面白いかもしれないなって思ってるのが、 Mac とつないで Mac のその画面の拡張として2枚目3枚目4枚目のモニターとしてそのヘッドセットに映し出すと。今までのクエスト2でもね、Mac の映像をヘッドセット内にその VR の世界に映し出すことはできたんですよ。もちろんね操作もできるんですよ、そのキーボードマウス使ってね。なんだけど MR にならないんです。一応まあ MR にならないって言うと語弊があるな。一応外の世界を見ながらその VR の中で操作もできるにはできるんですけど、クエスト2の場合はものすごい解像度の悪い、しかも白黒の世界しかないんですよ、そのね見えてる外の世界がね。なので例えばキーボードの存在はねちゃんと認識できます。キートップの形も認識できるんですけど、ただキートップの文字までは見えない。なので例えば僕の場合キーボード、ハッピーハッキングキーボードを使ってますけど、ハッピーハッキングキーボードには無刻印っていうね、キートップに何も書かれてないモデルがあるんですよ。でその無刻印を使ってるかのような感覚になります。当然、ブラインドタッチできる人であれば問題ないんですけど、僕のようにできない人の場合はですね、それだとまともに入力ができないとでこのクエスト2になれば外の世界は 外の世界としてカラーでちゃんと見えて、さらにそこに VR の画面が2枚とか3枚とか表示できるわけですよ。まあクエスト3ちょっと高いんですよ。7万ちょっとするんですけど、7万円ちょっと出して画面をね2つ3つ追加で買ったと思えば、それはありなんじゃないかなと。じゃあクエスト3悩む必要はないじゃんっていうところなんですが、クエスト2をね実際自分で以前買ってみて、そのクエスト2のその使い道的にですね、クエスト3を買っても同じことになるんじゃないかっていう不安が少しあるんですよ。それはどういうことかというと、僕のクエスト2完全にですねファンザ専用機となっておりますね。まあいわゆる AV ですね、 AV を見るための専用機となっております。でこれクエスト3を買って仮にそうなっちゃうと、とんでもないバカバカしい話じゃないですか。まあもちろんねクエスト2よりも絵が綺麗っていうことであれば、それはそれでありなのかもしれないけど、いやせっかくなんだからもうちょっとちゃんとしたその使い道っていうかね、そういうのやろうよって自分では思うんですよ。ただそれが続くのか続かないのか、ここなんですよね。これもし本当にですね使い勝手がいい、使い心地がいいものであれば、もしかすると家に帰ってきたら常にそのクエスト3をかぶった状態で生活することになるかもしれないと、そういうのを思うとそれはそれで面白いなと思ったりね。でもねクエスト2を使っててね、一つだけこう不満点があるというかね、一つじゃないけど特にその一点に関して不満があるがゆえに長く使えないっていうね、そういうポイントがあります。それはねヘッドセットにバンドがついてるわけですよ。横一周と縦に一本ね、でそれで頭にかぶるわけですけど、耳の上に来るバンドがですねちょうど耳の付け根に当たって痛くなるんですよ。これね僕だけなのかな、他にもねそういう人いると思うんですけど、とにかくそのバンドが耳の付け根に当たって痛い、だから長時間つけてられないと。でそれとそのヘッドセットがある程度の重さがあるので前にこう落ちてくるんですよね。前に落ちてくると何だろう、レンズと目の位置のねあれがずれてくるんで、絵が綺麗に見えなくなる、絵がちゃんと見えなくなる、ちょっとねにじんだような感じになってくるんですよ。今回のクエスト3はクエスト2に比べてヘッドセットの厚みはね少し薄くなってるらしいんですよね。まあ実際そのウェブサイトなんかを見てもですね薄くなってるっていうのはわかるんですけど、ただ重量的には、ほぼ変わらない、もしくは若干重くなってる。ここはねどう影響するかなんですよね。前に飛び出てる分が少しでも薄くなればヘッドセットがずり落ちてくるっていうリスクはね減るんじゃないかなと思うんですけど、もし、それがね、うまい具合にはまればですね、とっても楽しいデバイスになるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、VR といえば一般的には、まあ、ゲーム、それからチャットとかね、まあ、VR チャットとかそういうものがメインになってくると思うんですけど、 VR チャットをまあ、やってみたんですよ。もともとは VR チャットをやってみたくてオキュラス2を買ったんですけど、実際 VR チャットをやってみると酔います本当 VR の酔いは半端ないんで、その VR の中で自分が歩いていく、そういうのがねもう適面に酔います。なのでまあやらなくなったっていうのもあるし、やっぱりねなんだろう、昔は全然知らない人たちの中でも普通に行けたんだけど、最近はねなんかちょっと抵抗を感じるというか、まあ嫌ってほどじゃないんだけど、多分周りがねみんな若い子ばっかりっていうのはあると思う。うん、同じぐらいの年代の人たちがいたらそれは あんまり気にならないんだと思うんだけど、もうもちろんね VR の世界なんでアバターで動いてるから相手の年なんて分かんないんだけど、でも声とかその会話の内容から言って明らかに、あ、この子たち若いんだなっていうね、それこそ高校生だったり20代前半だったりっていうね、そういう子たちがたくさんいると思うんで、なかなかうまい具合に入っていけないっていうね、おっさんになったんだなっていうのをね、そういうところで実感するんですけど、やっぱりなんだろうね、パソコンの延長、その PC のモニターの延長っていうところでどのぐらい使えるかっていうのが今回、自分的には一番期待するところですね。まあ、そういうふうに思ってる人もね結構いるんじゃないかなと思うんですよ。その MR で使えるっていうのはね、手元のキーボードを見ながらちゃんと入力ができるとか、そうなってくるとそのバーチャルな空間の中に画面をいくつも並べて、複数の作業ができるとかね、まあ、慣れてくると例えばこのポッドキャストの編集とかそういうのもできるようになるかもしれないもんね。で、悩んでるわけですが、こうやって話してるとね、この Mac スタジオをポチった時のようにポチっちゃいそうで怖いです。まあ、多分ポチると思います。まあ、物がね、届いたらレビュー的な回もねできればいいなと思っております。で、買うんかい買ったんかいみたいなところなんですけど、まだ悩んでおります。はい。そしてもう一つ、1年半ぐらい前にね買った PC 用のチェアがあるんですけど、椅子があるんですけど、この椅子がですね保証期間1年だったんですよ。で、1年を過ぎたぐらいの時に壊れてしまいました。どこが壊れたかというと、お尻の下にこのシリンダーを刺す口っていうか受け口があるじゃないですか。キャスターがあって支柱があって、座面があると。この支柱が上下に動くシリンダーって言われてるやつなんですけど、高さをね、変えられる、そのシリンダーが刺さる受け口、そこの周辺がですね金属なんですけど、金属がちぎれちゃったというかでさらにシリンダーが壊れて上下がの動きがね固定されないっていう、そういう状況になりまして、でもまあこれ保証期間も過ぎてるし、まあ、しょうがないし、そのすぐ必要なもんだからとりあえず安いのを買っておこうと思って Amazon でね1万円ちょっとぐらいの椅子を買ったんですよ。で、その椅子、まあ、悪くはなかったんですよ。めちゃくちゃ座り心地もいいし、これで1万円ならありだな、全然いいやって思ってたんですけど、やっぱね安物なんですよね。使い始めて2ヶ月ぐらい経つとギーギーギーギーとんでもなくうるさくなってきて、うわーもう嫌だなと思って、で、その壊れた椅子捨てずに残してあったので、もうダメ元でね保証期間は過ぎてるけど多少お金がかかってもね治るなら直した方がいいやって思ったわけですよね。で、メーカーに問い合わせてみました。そしたらですね、状況を詳しく教えてください、写真くださいみたいな、で、写真何枚か送ってここがダメなんです、こうなってるんですっていうのを言ってたらですね、じゃあ交換部品送りますんでって言われて、え、ただで直してもらえるのって。で、まあ、2、3日したらですね交換部材が届いたんですよ。で、僕はねその座面のシリンダーの受け口の金具部分っていうか、その金属部分、そこのね交換部材が届くと思ってたんですよ。その金属が引きちぎれてるからね。で、それとそのダメになったシリンダーと、そしたらなんか思ってたサイズの荷物じゃなくてとんでもなくでっかい荷物が届いたんですよ。なんだこれと思って、何が入ってんだこれ、椅子一式入ってんじゃないのっていうぐらいでっかいんですよ。で、開けたらですね、なんと座面とキャスター部分、それからシリンダーとね、いわゆるそのお尻から下全部がね届いたんですよ。ないのは背もたれぐらいで、その交換した部材は送り返してくださいっていうことだったんで、早速交換しました。 そしたらね、この椅子のシリンダーってなかなか取れないんですよ。まあ結局最終的には取れなくて、そのまま箱に入れて送ったんですけど、だからその座面から下全てが届いたんだなと思って、お尻から下全てが新しくなったんですよ。ただですよ、保証期間過ぎてるんですよ。いやもうびっくりしちゃって。でね、なんでダメ元でもね修理しようかと思ったかというと、何気なくググってみたら、この椅子なんとね7万円ぐらいするんですよ。びっくりして、買った時ね2万円ぐらいで買ってるんですよ。なんだろう、なんでそんな安かったのかよく覚えてないんだけど、発売記念かなんかのキャンペーンかセールかなんかだったのかもしれない。とにかく2万円ぐらいで買ってるんですよ。だから自分の中では2万円ぐらいの椅子だっていう感覚しかなかったんですけど、調べてみると7万円ぐらいするんですよね。そうすると7万もする高価な椅子だったら直した方がいいじゃん、直さないともったいないじゃんと思ったわけですよ。で問い合わせたらね、こうやってタダで、修理部材を送ってもらえてですね、ほんとラッキーでした。でちなみにこの椅子、まあ宣伝じゃないけど、どういうものかというと、パックストンっていうブランドのものになります。この椅子を選んだ理由、最初にこの椅子を買った理由がですね、仕事用ゲーミングチェアって書いてあったんですよ。なんだ仕事用なのにゲーミングチェアって、ゲーミングチェアなのか仕事用なのか何なんだと思って、これはネタとして面白いと思って買ったんですよ。でさらにですね、座面が広いって書いてあったんですよね。座面が広いってなかなかねないんですよ。僕体がでかいので、座面の広さってすごい重要視するというか、広いものが欲しかったんで、これだったらいいかもしれないっていうことでこれ選んだんですよね。実際この椅子が壊れた時に別の椅子を買ったわけじゃないですか。で、その椅子は悪くはないってさっき言いましたけど、唯一座面がね普通サイズなんですよ。ということはちょっと窮屈というか、お尻が入らないとかそんなことはないんだけど、普通に座れるんだけど、僕ね足組む癖があって、そういうなんか足癖が良くないので、そういう座り方をしてるとちょっと狭いかな、窮屈だなって。改めてね、その前買った壊れたそのパックストンっていうのは、座るところが広くて良かったなぐらいに感覚でいたんですよね。で今こうやって修理をして、またこのパックストン使ってますけど、やっぱりね座面の広さは正義だなっていうね、うん、そういうわけでね、今快適にこのパックストンまた再び使っております。やっぱね、1万円ちょっとの椅子と比べると全然しっかりしております。キャスターも静かだし、ギーギー言わないし、あと何、まあ、座面広いでしょ、それからそのリクライニングの角度がね、もうちょっと深いとか、いろんな点でね、やっぱりしっかりした椅子なんだなと改めて思っております。パックストンさん、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。